古文背景知識ナンバー11、近世の国学者の文章について、解説をしてみましょう。まず国学という名前、覚えておいてください。江戸時代に入りまして、それまでの趣味性の強い古典研究から、もっと実証的な、文献学的な、研究のスタイルが出てきたんですけども、そのような学問研究の総称を国学と言います。で、国学者として、文学史的に覚えてほしい人が3人いるんですけども、江戸の初期、元禄の時代に、大阪の上本町4丁目っていうところで、住んでいた慶忠っていうお坊さんがいるんですね。まあ、この人が、当時もほとんど読めなくなっておりました、万葉集の習字の研究を始めた。それが万葉大正期です。江戸の中期には、歌以降とか、国以降などを、ものしました、賀茂真淵という、有名な国学者が出ます。さらに、この賀茂真淵のお弟子さんでありました、本居宣長。この人が江戸後期の大国学者というわけですね。で、彼ら、皆、上代の万葉研究からスタートしたわけですけども、万葉ぶりという言葉によっても知られているように、万葉集の理念というのは、人間性あふれる純粋素朴な誠という理念に表されているわけですね。そういうわけで、日本に仏教とか儒教などの外来思想が伝来する以前の、この上代のおおらかさ、純粋さ、そういうものを日本固有の精神として彼らは再発見していくわけですね。そんな経緯で発展してきた江戸の国学思想っていうのは、必然的に江戸時代の支配的な思想でありました儒教や仏教に対するアンチの姿勢を取ることになります。つまり国学っていうのは、そのもともとその時代にあった儒教的な解釈とか仏教的な解釈に対するアンチとしてのイデオロギーを持っているということです。一言でまとめますと、江戸の国学者に共通して見られるイデオロギーは、外来思想であります儒教や仏教の抑圧から人間性の真実を解放して、上代の誠の心に帰れというものなんですね。私は全く同じではないけども、ヨーロッパにおけるルネッサンス的古典回帰運動とちょっと似てるなと思っています。そのことはまた同時に、中国や天竺、インドの儒教や仏教などの外来思想に対し、それらを排斥し、日本固有の精神に立ち戻れといった点で、国粋主義的な傾向が強いイデオロギーでもあったということです。このような外来思想の排除を、空心批判なんていう時もあるわけですね。空心というのは、漢籍を学んで中国の国風に心酔、感化された心のことで、それに対する大和心、これは日本人の持つ優しく和らいだ心を言うんですけども、その大和心の叙情性というものが称賛される反面、空心は論理をもてあそぶ逆しらの心の偽りとして批判的に書かれるわけですね。この上代の理念を、賀茂真淵は、誠という言葉で言い表しました。そして、以前、下論のところで、話しましたように、この特に、万葉語を使った万葉ぶりの歌を尊重する江戸国学派の下論などにも反映していくわけです。さらに、その理念を発展させた本居宣長は、源氏物語の文学的な価値を、仏教理念や儒教道徳による曲解から解放して、源氏物語というのは人間の揺れ動く心理を描いたところに、価値があるのであってですね、そのような儒教的仏教的な何か倫理の書、道徳の書として読むべきではないというふうに、唱えたわけですけども、これが有名な「物の哀れ論」なんですね。ですから「物の哀れ論」も、要するにそれは土台としてはアンチ仏教、アンチ儒教という立場で語られているわけです。物のあれというのはですね、折に触れて感じるしみじみとした感情の意で、これを感受性豊かに感じられることが人間的に優れた人の条件なんだ。その理想像が光源氏だというわけですね。 源氏物語に恋愛が主として扱われているのは、人間が物の哀れを最も強く感じるのは恋をしている時であるから、物の哀れを描くためには、そのような恋愛、まあ、時には不義密通などの苦悩を伴う恋愛が素材として適しているんだ。それは決して不義密通を進めているわけじゃなくて、そのような揺れ動く心理というものを書くために、不義密通というものも、適した題材として選ばれたのだというような考え方が物の哀れ論なんですね。まあ私たちはこれだけ読んでるとふーんっていう感じなんですけども、まあ以前、観音菩薩の信仰を説明したところで言いましたけども、石山寺縁起っていうのがありましてね、この石山寺の、観音様が、人間に化身して、源氏物語を書いた。つまり紫式部は、石山の観音様の化身であるというような、そういう石山寺縁起があるわけです。それは何のために、化身したかと言いますと、衆生に、迷える衆生にこの男女の愛欲の虚しさを教えんがために、あえて源氏物語という作品を書いたんだという、そういうような仏教的な解釈が本当に中世以降、広まったわけですね。または江戸時代の儒学者などは、源氏物語っていうのはむしろ公職のいさめであると、公職に囚われた人間が決して、この幸せにはなれない、不幸になってしまうという、その儒教倫理を、逆説的に語ってるんだなんというふうにですね、儒学者は言ったわけです。で、そういうものに対して、そういう捉え方はみんなナンセンスなんだというようなことを言ったのが、この本居宣長の物の哀れ論ということなんですね。最後に平成11年のセンター遺跡高子日記というのが出たんですけど、実はこの遺跡高子っていうのも国学者なんです。まあ、その中で、問い録の政党の中にこんな文章が出てきます。夫が死に臨んで生に執着したように、人間というものは様々な感情をそのまま表に表すのが自然なことであり、感情をごまかしたり偽ったりするのは愚かであると考えている。これなどはまさに江戸国学者の、アンチ仏教、仏教的な悟りだとかですね、その死を超越とか、そういうことは、これは偽りなんだと、人間の本当の自然な心ではないんだというようなことを言ってるわけですから、まさに、江戸国学思想の定番イデオロギーっていうのが分かっていれば、まあ一発で分かる選択肢であったと思います。以上が古文背景知識ナンバー11に書かれてありました。